プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は島田マネージャーの今週の日程、そして林キャプテンのインタビュー、そして真島アナライザーのインタビューと3本続けてお届けしてまいります。はじめに島田マネージャー今週の日程です。どうぞ。
それでは島田マネージャーにスケジュールをお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。来週8日月曜日から東京スポニチ大会が始まります。まず8日月曜日は11時半からカナフレックスと神宮球場で戦います。9日火曜日は9時から JR 東海と神宮球場で戦います。10日水曜日はエネオスと14時から太田スタジアムで戦います。このリーグ戦で勝利すると11日に行われる準決勝決勝に進むことができます。
はい、わかりました。8日からスポニチ大会が始まるということで皆様応援をよろしくお願いいたします。以上、島田マネージャーにスケジュールをお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田マネージャー今週の日程をお届けいたしました。それでは林キャプテンのインタビューをお届けいたしましょう。どうぞ。
それでは林キャプテンお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
暖かくなってきましたね。
そうですね、暖かくて練習がしやすいです。
今年は宮崎キャンプがなくなって、鹿島キャンプが2月下旬までありましたけども、今年のキャンプはいかがですか？
そうですね、でも今年宮崎に行かないんで、今一つスイッチが入らないと思ったんですけど、はい、そんなこともなくしっかり鹿島で、いいキャンプができていると思います。
どんな、年明けからのトレーニングでそのまま鹿島キャンプ入りましたけど、どんなトレーニングしてるんですか？
やっぱりこの時期しかできない強度が高い、振り込みだったり、野手はそういうのを意識的に、やってます。
今年は他チームから3人移籍っていう形で加入した選手いますけども、林選手の目から見て加入選手はいかがですか？
すごいみんな期待度が高くて頼もしい、選手たちばっかりだと思います。
鹿島キャンプ、終わってすぐスポニチ大会入ってきますけども、去年の今頃はスポニチ大会になくなったよっていう時期で、去年と比べて同じ時期なんか違いっていうか変化ありますか？
そうですね、去年はもう今年じゃなくて選手権までの大会がすべて中止になったっていうのをこの時期に知らされて、でそれからやっぱり目標がなくて不安な部分が多かったんですけど、今年はスポニチに向けてしっかり計画通りに一人一人ができていると思います。
年明けの初めての公式戦になるんですけども、どうですか？ワクワクします？
そうですね、久しぶりの大会なんでワクワクします。
チームの仕上がり的には、まだまだコンディション整えてるよっていう途中だと思うんですけども、仕上がり的にはどうですか？
まだ、5割とか6割くらいだと思うんですけど、そうですね、年間考えたらこの時期はまだ追い込まなければいけない時期だと思うんで、スポニチに合わせるのもそうなんですけど、やっぱり年間考えたらまだまだ強度を上げていかないとやっていけない時期だと思うんで、そこはちょっと難しいかなと思うんですけど、
今シーズンもイレギュラーなスケジューリングになったりするかなと思うんですけども、スポニチ大会の後結構オープン戦が入ってきてます。そのオープン戦は、どういったところをメインにチェックというか対戦していきたいっていうのはありますか？
そうですね、今年は地方大会も1ヶ月に一度あると思うので、その大会で出た反省だったりを、常にオープン戦でやっていけたらなっていうのは、それは去年できなかったことなので、今年はそういうところどころに大会が挟んでくるんで、オープン戦でいろいろ試せる機会が増えてくると思うんで、それは今年はいい年かなと思います。
まだまだコロナ禍っていう状況ですけども、なんか コロナになって林さんの中でこれは変わったなって、調整方法が変わったなとか意識的に変わったなっていう部分はあります？
いや、調整方法は特にこれっていうのはあんまりないんですけど、その大会に向けて逆算して自分なりにやってるんで、コロナだからというのはあんまり自分の中では、はい、ないと思います。
まあ、来週この放送が3月2日なんですけども、来週からスポニチ大会始まりますので意気込みもお願いいたします。
そうですね、久しぶりの大会で緊張感だったり、あると思うんですけど、2年目の選手も、去年地方大会とかも経験できてないと思うんで、まあ、それはいい機会だと思いますし、まあ、経験しているベテランの人たちだったり、自分とかが引っ張っていけたらなと思います。
ありがとうございます。最後に応援してくださっている方々に向けてメッセージお願いします。
いつも応援ありがとうございます。今年も皆様にいい報告ができるように頑張っていきますので、引き続き熱いご声援よろしくお願いします。
以上、本日は林キャプテンお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
林キャプテンのインタビューをお届けいたしました。最後に真島アナライザーのインタビューです。どうぞ。
それでは本日は真島アナライザーにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶお久しぶりです。
お久しぶりです。予選前以来ですね。
そうですね、ですね。ほぼほぼだいぶ間が空いてしまいました。真島さん、最近またなんか新しく肩書きというかお仕事が増えたということで。
一応今年からコーチ兼任という名前をいただきました。
どの部門のコーチになるんですか？
基本的にピッチャーの若手というか、そういう、まあ、若手になると思います。
若手の選手を見ていく。
そうですね、メインは長岡コーチがいるので、
はい、なるほど。なんか変わったことありますか、コーチにも兼任になって。
変わったことは特にないんですけど、自分が思ってることは結構伝えられるようになりました。今まではアナライザーだけだったので、言っていいのかなっていう自分の中であったんですけど、まあ、ちゃんと言って、でそれでダメだったらダメでまた変えればいいしっていうので、まあ、言えるようになりました。
なんかきっかけがあったんですか、コーチになるのに。
まあ、一番は僕引退して今年で4年目になるんですけど、やっぱりまだまだこの選手やれるのにとか、もっとこういうふうにやってたらいいのにっていうのがすごい思う機会がいっぱいあったので、まあ、そういうのを、引退したので僕はできないですけど、まだできる若手の選手たちには今のうちに分かってほしいなと思って、はい、
めっちゃなんかいいお話ありがとうございます。なんか若手の選手に伝えてますか？
まあ、伝えてるというか、まあ、今一緒にトレーニングしてたりとか、はい、一緒にトレーニングやっていく中で選手の考えとかって分かったりすると思うので、まあ、一緒にやっていきながら、この選手こういうふうに思ってるんだなとか、まあ、そういうふうにやってたら今はいろんなことも相談されるようになったりしたので、うん、まあ、それはそれで良かったのかなと思います。
まあ、アナライザー目線でのコーチってなるかなと思うんですけども、やっぱりデータが生きてるんですね。
まあ、一番はデータが生きてほしいっていうのはあるんですけど、やっぱり第三者として、と選手でもなくスタッフでもなく第三者として見て、足りないなとか、もっとこうしたらいいのにって思うことはありましたね。
それをじゃあ伝えていくんですね、今からいっぱい
伝えていきたいと思います。
なんか楽しいですね。
いや、そんなことないです。
ということで、真島さん今シーズンからコーチ兼任になりました。まあ、引き続きアナライザーと、まあ、その他のお仕事もいっぱいあるんですよね。
まあ、それは引き続きやっていきたいと思います。ま
あ、今年の真島さんにも皆様ご期待ください。以上、本日真島アナライザーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は島田マネージャー今週の日程、そして林キャプテン、真島アナライザーのインタビューをお届けいたしました。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。